中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週に引き続いて NPO 法人首里まちづくり研究会事務局次長で新垣陽峰園の次の当主である新垣伝さんに引き続き来ていただいております。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はですね、水町県ってどういう NPO ですかっていう話はもう説明しながらですね、このいわゆる NPO の活動と緑化するという我々の目的とそのミツバチ、ハチミツの関係性みたいなものをお話しいただいたかなと思います。ついでにハチビジネスってこんな種類があるんだっていうのがむっちゃ分かって、これはこれで面白かったなと思いました。方針療法受けたいなとか思ったりしたんですが、はい、今回はですね、前回の後半でありました、いわゆる環境教育ですね、環境教育とこのミツバチっていうのは非常に相性良さそうだなとは思っていたんですが、そういう実際の実績がね、もう伝さんの方にあるということで、このあたりまずは小名小学校の話から聞いてみようかなと思います。はい、小名小学校でやってきた授業とか、はい、プログラムっていうのはそもそもどういうものだったんですか？
あ、はい、ですね、
きっかけから聞こうかな、誰が持ってきたこの話。
そうですね、そもそもこの小名小学校に勤めている先生の娘さんが自由研究で、うちの蜂蜜屋さんに来たのがまずきっかけで。
おお、なるほど。
で、その、
生徒さん、
はい、娘のこの自由研究を見て、これはすごいって思ったみたいで、実際その時は。
その自由研究見ました？
はい、見ました。
うんうんうん、
で、そうですね。僕が一応説明したのをしっかりメモして、はい、こと細かに。で、自分で調べたのもあったり。で、きれいにできてるなと思って。
蜂に関する自由研究してたんだ。
はい。はい、うん、で、それを見て、お母さんと娘さんで来てたんで、お父さんは見てなかったんですけど、そのお父さんが小名小学校で勤めてて。
教員さんだった。
はい、はい、う
ん。
で、これは自分の娘だけじゃなくて、自分の、生徒たちもやってほしい。で、一応最初は、ミツバチの話を生徒たちの前でやって、でその時に校長先生もちょうど聞いてくださって、で今の校長先生だったら昆虫とか自然環境っていうのにすごい興味のある方だから、ミツバチを置いてくれるはずって言ってくれてでそれじゃ あの校長先生に相談してみます。
いきなり巣箱を置くっていう話になったんですね。
そうですね、その時に、はい、
置いてほしいって話になったんですね。
そうですね、はい、でそれで、校長先生の許可も PTA の許可も置いて置くことになって、っていうのがきっかけで、でもこれも町づくりのこともやってたからこそ来たっていうお話、でその時にそうですね、その首里ミツバチ花いっぱいプロジェクトという、はい、その、時にできたミツバチ教室っていうのが一つ、
こうプログラムがありましたもんね。
そうですね、プログラムが、はい、できたので、それをもとに事業を組み立てていけないかということで相談があったので、そこで15時間話せる内容をちょっといろいろ考えて先生と、
ああ、いわゆる15コマだ。
そうですね、
15コマの、はい、もう単位ですよね。
はい、はい、でそれでこういうことできるんじゃないですかということで提案して、それでやり始めて今年で1回2年目かになりますね。はい、
なるほど。巣箱をまず置いてもらって、はい、でデンさんはその巣箱を見せながら、授業として15コマ、はい、いろんな授業をやっていく、はい、ということなんですね、
はい、
まずはね。
そうですね、はい、
はい、で実際蜂蜜も取れたと思うんですけど、まずはその15コマっていうのはどういう内容だったんですか？
そうですね、うん、まずはやっぱりあのミツバチの生態とかをする、うん、知るミツバチ教室をした後、
うん、
あじゃあ地域の環境ってどうなってるのとか、ミツバチが水を飲むんで、まあ、きれいな水はどこにあるのかとか、あとは植栽、なんですか、どこに花が咲いててっていうのを地域を歩きながら
見て、で どこで水飲んでんですか、ミツバチ。
そうですね、種類結構湧き水が湧いてるんで、うんうんうん、あちこちに湧き水があって、
うん、
まあ、あの大名所はすぐ末吉公園の、
ありますね、
末吉公園の中なんかにも実は水が湧いてたりする場所とかがあるので、うんうんうん、まあ、そういうところに連れてって実は水が湧いてんだよとか、でここを汚すとどんどんどんどん下に流れてって、まあ、ここが汚れてなければ、うん、あのミツバチが水に飲んできて帰ってきてるって。で大体農村だと農薬とかも枯れて死んじゃうんで、種類って意外とそういうのがないんで、
そうか、
はい、
確かに そんな農薬撒いてある規模で農業してる人いませんもんね。
そうですね、
うんうんうんうん、
まあ、そのおかげで自然もあの保たれてるし、まあ、あの屋上から見ると大体緑がどこにあるかっていうのも子供たちは把握してるので、あそれで蜜が取れてるんだっていうのが、でその蜜を取ったらせっかくなら商品化しよう、
うん、
でそれで緑化、するための資金をそこで作っていこうっていうことで、まあ、ラベル作りとか、うん、あとはその大人がどんなふうにラベルを作ってデザインしてるのかっていう事業とかもしたりとか、
うんうんうん、そうか、ちょっとしたあのパッケージデザインの勉強みたいなものも一緒にやったんだ、
は
い、
そうですね、
うん、
だあとはなんで緑化するのかっていうことも、うん、まあ、あのちょっと伝えたりして、
うんうんうん、
まあ、それは環境問題とも絡めてたりするような内容になってるので、まあ、そういうのトータル、15時間ぐらいで、あとは八ヶ寺でもミツバチ教室っていうのがやってて、
うんうん、
でそこの生徒たちとの交流会とかもやったりしてたんで、
このプログラムね。
そうですね、
はい、いや蜂蜜は何倍も美味しいですね、中村さん。これだって15個まで今聞いただけでもね、町のことをまず分かるとか、あと自然そのもののお話とかね、あもちろんミツバチの話、はい、デザインの話をしてんですよ、
はい、
それであとは食料自給とか ね地球環境の話もして、うん、最後商売もすると。
そうですね、
ですもんね、
はい、ビジネスも学んじゃえ
っていう。いやいや、なるほどね、はい、これで蜂蜜蜜蜂で結構人生のいろんなこと学んでんですね。
そうですよね、はい、
うん、なるほど、それでトータル15コマのパッケージを作った、ね、はい、というところなんですね。実際そのパッケージデザインとかもお子さんがやられたんですが、
はい、そうですね、うん、はい、まあ、あのラッ絵を描いてもらって、
絵を描いてもらって、
でその中にもちゃんとストーリーが入るような絵を描いてねとか、うん、あとネーミングも今回はオーナースマイルハーニーっていう、
うん、
あの多分自然を作っていけるものだからスマイルだよねっていうことを多分子どもたちが決めて、
うん、
去年はオーナーハッピーハニーだったかな、オーナー生まれのハッピーハニーっていう名前。
あ、何、毎年名前
書いてある。毎年一応あの名前せっかくだったら考えた方がいいよね。
なるほどね、
まあ、そうです、そ
う
です
、
でまあやってるんですけど、
うん、何年生にターゲットなんでしたっけ。
今4年生ですね。
4年生ね、結構できるんですねこんなことすごい。
科目としては何の時間でこれできるんですか。
一応総合学習の時間というのでやってますね、うん、でも面白いですね、この投票するんですよ名前も、
うんうんうん、
でいろんなことを子どもたちが勝手に言うんですけど、うん、やっぱり自分で言ったものも選ばないっていう、
うん、
やっぱりいいものこれだなっていうのがなるみたいで、
うん、
そういうのが面白いなと思って、
うん、
絵もやっぱりこう、うん、遠巻きに見て、あこのラベルが綺麗だなとか、うん、分かりやすいなとかっていうのをどんどん選んでいくので、うん、なんかそういうところになんか
民主的だ、
はい、子どもたちに思考というかが見え、うん、垣間見えるのがまた毎回面白いというか、
うんうん、なるほどね。ヤガジの子たちとの交流って来てもらうの？行くの？こっち。
そうですね。前回は
途中で会うとかそういうと
か。前回は来てもらいました。ヤガジはなんかあのマイクロバスをタダで使えるみたいな、ヤガジの、まあ、町内というかが持ってるみたいな、
うん、
だから来てもらったんですけど、うん、今回は逆に行きたいねってことで、
うん、
まあ、それで行くことになってるんですけど、
うん、はい、お互いの蜂蜜ちょっと味見したりとかする。
そうですね。そういうのも やりました。
いいプログラムですね。
それもまたちょっと自分たちで作ったゲームもあって、
は
い、ミツバチの視点でやるっていうゲームなんですけど、
うんうん、
まあ、体育館にいろんな花のカードが置いてあって、
うんうんうん、
蜂が行く行かないもあるんでそれを判断して取ってきて0点のものあるし、
あ
そのトータルで点数で 勝負するみたいな、はあ、で八ヶ地と大名小学校のこう混合のチーム作って、
そもそもそういうゲームがあるんですか？
あ、作りました。
作った
超面白かったです。盛り上がってました。
うん、なるほどね。そうか、なんか私も同じを言ったけどこんなに詳しく聞いてない、うん、面白い、うん、なるほどね。デンさんって、かなりそういう意味では環境教育よりなんですけど、はい、どういう問題意識の中でこういうところに突っ込んでいこうかなと思って今思ってんですか？
どうなんですかね、
うん、
まあ個人的にはなんかその、うん、一番あのなんていうんですかね、お金がなくなっても食い物だけはあるっていう世界観は欲しいなとずっと思ってて、
そういう価値観なるほど、
うん、なんかあった時にはそばに食い物がある、
それが米とか小麦じゃなくて蜂蜜っていうのが
ちょっと蜂蜜じゃなくてもいいです、あの蜂が受粉して実が取れるっていうのも
確かにね、果物とか、は
い、で、うん、まあそのそういうなんていうんですかね、まあ、公園に果物があってもいいんじゃないかって今は思ってたりするんですけど、うんうんうん、で例えばそこで木を切ってキャンプができるとかでもいいし、うん、まあ、そういうのを体験できるようななんか場所がいっぱいできるといいなというのが、うんうん、あの一つのちょっと動機というか環境問題とかっていうよりそういうのが楽しいんじゃないのっていう感じですけどね、うん、
なるほど、それをじゃあ続けてきたわけですね、はい、面白い。中村さんね、ちょっと視点としてなんですけど、はい、今デンさんは自分のなりわいがあって、うん、でそこと町づくりの、まあ、たまたま接点を見つけて、うん、そのなりわいをもとにあの学校とか、うん、あと地域づくりとかに展開してきたっていう、はいはい、まあ言ってみればちょっと好事例じゃないですか、はい、まあまあできすぎな、うんね、ただなんかいろいろな職業の人がこうやって町とつながっていくっていうことはもっと仕掛けられるような気がするんだけどね、
う
ん、
そうですね、うん、まあ学校のカリキュラムの中に入ってるものは結構入りやすいとは思うんですよね。何かを作るとか、
ね、
踊るとか歌うとか、うん、そういうのは入りやすいかなと思いますけど、うんうん、それ以外のところも全く接点がないわけではないと思うので、うん、まあそこがなんか見つかればいろんなところとコラボレーションして、
まあ、総合学習しか無理だよね今の話だと、うん、この話はね。ただ総合学習確かにいろいろできるから、うん、こういうむしろ芯が一本だけ通ってるけどいろいろなジャンルのことができるって意味では向いてるプログラムとしてはすごく成功してるなという感じがします。学校以外のところへの展開でもいいと思うんですよね。お年寄り向けとか、
う
ん、
そうですね、
うん、子育て世帯向けとかね、うん、そうか、僕らも本来そういうことをもっと考えた方がいいんだちょっと思いました、
うん、あの金融系のところだったら結構セミナーをね、うん、民間で
やってますよね、
たりしてますから、
うんうん、
まあ、そういった形であの、うん、世の中の人に会社が知らせたいこともあるでしょうし、うん、会社の社会の人たちがまだ知らないことっていうのを持ってる企業っていうのはすごいたくさんあるんじゃないかなと思うので、
うん、
まあ、こういった蜂蜜の話は今していただきましたけど、
うん、
まあ、こんな感じでいろんな会社さんがうちの持ってるものっていうのももうちょっと世間に知られていいんじゃないかっていうものがなんかちょうどいい、その知りたいとその知らせたいっていうのがマッチングできるところがあったらいいなと思うんですけどね、
うんうんうん、確かにね、ここはそこはありだね、
うん、
なるほど。一応自分の NPO だと思っていますが結構まだ知らないことたくさんあるな。はい、デンさん、これはこれからも蜂蜜続けていくと思うんだけど、これ今の環境事業とかも含めてなんかビジネスにもなるといいですよね。だって今の話だともちろん大名小学校で、うん、そうか、蜂蜜が取れるからデンさんたちはそれをまた売ったりすることができるわけですよね。
あ、そうですね、
はい、うんうん、そうか、じゃあ地域のいい環境のところを一つ自分たちの巣箱が置けて、
はい、
でかつこの教育もできてその蜂蜜が売れる、
はい、
というところではビジネスモデルもなるのかな。
そうですね、うん、ある程度、うん、まあ蜂蜜が取れないと ていうプレッシャーがすごいんですけど生活できないみたいな、まあ、そこが今回は、ね、はい、台風とか来たらもう本当に大変なんで、
取れないリスク、取れないリスクあるんだ、
取れないリスクが怖いですね、
実際巣箱を置いたけど、はい、いや取れなかったなっていうことってあるんですか？
ありますね、
それはじゃあ反省して周りをよく見渡してみると何が失敗だったのかなっていう評価ですか、今までのちょっとうまくいかなかったケース。そう
そ
う
そ
う、
はい、まあでもあのちょっと蜂のその体調とかもやっぱりあるので、うん、あの元気な蜂ちょっと元気じゃないというか、まあ腸が年取っていくたんびに出産率とかも悪くなっちゃうんで、うん、そういうのの更新とかをちゃんとうまくやらない、うん、
これはメンテナンスだよね。
そうですね、そこをやっぱり
環境っていうより、
そうですね、
周りの環境っていうよりは、はい、
だそういうのがちょっとうまくいかない場所とかもやっぱ時々出てくるので、うん、まあ、リスクを僕ら分散しながらだけど、学校だと確実に取らなきゃいけないという、うん、なんかあの、
うん、成功は約束しないといけない、
ね、そうなんですよ、で、うん、それに向かってしっかりやっぱ僕も見なきゃいけないし、うん、まあ、そういう意味ではだからあの上手にやっていくんですけど、うん、他のところが結構だからおろそかになっちゃう、でそこで結局そっちが取れない。
今のはだけどお世話でしょ、お世話、ね、はい、お世話をちゃんとしていればあのできるって話じゃないですか。そうですね、はい、単純に蜜源植物がないとか農薬が多くてとかっていう外の要因によってああ失敗だったなっていうこともあるんですか。
そうですね、うん、まあやっぱりあのこの
あそれは逆に事前に調査するからそこのリスクは少ないとかってこともあるんですか。そこはちょっと知りたいな。そうです
ね、ちょっとやっぱ地域差があって、うん、まあ、あの種類は結構やっぱりやりやすいんですよね。なんかあの競合相手もいないし、うん、あのこう農薬もまかれないし、
うんうんうんうん、
でちょっと花まあ、農村あたりとかに行くと、うんうん、まあ、養蜂家がいたりするんですよ、
はい、
まあ、その養蜂家はどんどんあの、まあ、蜂を増やす餌をあげて、うんうんうん、まあ、家畜として飼ってるので、あの自然の蜜源がどんどん家畜に奪われちゃうというか、あのいっぱい餌をあげてもらっていっぱい活動しちゃうんで、そういうところのそばに蜂を置くと蜜が全然取れないとかっていうこともあるので。
競合、競合の元気のいい蜂で、ここで元気がいいっていう餌をあげてるっていうのは何あげてんですか。
じゃあ砂糖水とかをあげたりしてるんですけど。
ドーピングだね。ドーピング。
そうです。
そうか、砂糖水ドーピングすると元気になってそこら中、はいはい、あ逆にそれでさらに蜜も取りに行こうって張り切っちゃう、
ね、あ、そうなんですよ、うんうんうん、はい、で僕らはその、まあ、砂糖水の蜂蜜を取りたくないのであげないっていうことを行うと逆に勝てないっていう。
蜂ビジネスをああやってやってる人たちが、うん、の副産物としての蜂蜜はそもそもそんなに売り物だという感じでもないんですね、
は
い、
そうですね、もうそれは巣ごとなんていうんですかね、まあ、出荷されていくって感じですね、うん、
あ、
空輸中のご飯として、ね、あの入れて送られていくっていう。
そうかそうか、はい、この蜂蜜を別に売って美味しい蜂蜜にして売るっていうことじゃないから、
は
い、
そうですね、
別にもう砂糖水バンバン入れて
あげればいいっていう感覚、うん、
彼らはその自らの働きが、はい、あれね、商売になるから、ね、彼らの、あ、そうか、それは大変、そうそう、
なかなか蜂蜜で勝負するのはなかなか難しくて、
なるほどね、あ、そんなことがあるんだ、周りとね、はい、じゃあやっぱり置ける場所もね限られてるんですよね。
そうですね、はい、
はい、蜂自体の移動距離っていうのは2キロぐらいなんでしたっけ。
そうですね、半径2キロ、うん、
半径2キロですか、はいはいはい、今我々がじゃあ池畑ぐらいに、うん、このスタジオにいるってなったら松川の先とかその辺ぐらいまでなのかな、
はい、そうですね、うん、はい、こっちだとおもろ町駅とじゃあ海邦高校とか、
ああなるほど、
まあ、直線なんで大体、
はい、なるほど、
直線で、で那覇市民体育館前、
うんうん、その辺ぐらいまでが移動距離なんですね。
そうですね、
はい、うん、じゃあそこに蜜源植物がたくさんいることが、
ね、
はい、イコール蜂蜜の収量と、
そうですね、はい、
あのセットになってくるっていうことなんですね、はい、結構わかりやすい、わかりやすいですね。なるほどね。
これ巣箱を置いて、まあ、自分の家の花も増えていくかもしれないけど、こういった活動に貢献したいっていう人がいた場合、はい、なんかどういう手続きがあれば巣箱を置けるんですか。
うん、あ、 そうですね、一応今は首里の方っていうのと、うんうん、あとはまああの結構やっぱりお庭が広いとか、
うん
まあ、周りにやっぱり飛んでっちゃうこともあるので、できるだけそういうことのないようなところとかだけはまあ置けるのかなという感じ
です。そうか、それはデンさんが見に行ってロケハンすれば大体判断はできるんですか。それはじゃあもしこの番組とか、まあ、その他ね中村さんとか呼びかけて、はい、こういうの興味あるよっていう人がいたらどんどん話持ってきてくれてもいいんですか。
そうですね、まあ、はい、あとでもあのちょっと だいぶ首里周りはあの固まってきてるんで、今ないのは石峰ぐらい。
石峰ね、じゃあ石峰大募集だ。大募集、うん、じゃあ石峰地域の方で巣箱を置きたいなとか、ね、興味あるよっていう人は、はいはい、連絡いただければなと思います。はい、はいはいはい、
で大体取れたらあのちょっとだけ蜂蜜がいただけるっていう特典がついてるって
、うん、なるほどね、その見返りはそこなんですね。
そうですね、
あるいはいや自分でもうちょっと蜂蜜がっつり取りたいよって言ってだから蜂仕入れさせてくれっていうのもありなんですね、
はい、あ、そうですね、はい、うん、はい、
なるほど、はい、いわゆる伝さんたちの視点として置かしてもらうか、あるいは自分で取るからお世話してよと、蜂、ね、はい、も買いますから、はい、みたいなのもありっていうことですね、はい、そういうポジティブなのもありと、はい、面白い、やってみたいですね。
なんか自動販売機みたいですね、
うん、テリトリーあるしね、
レンタルで置いてもいいし、うん、自分でやってもいい、
確かに確かに、うん、なるほど、
うん、面白い、
はい、ありがとうございます。じゃあお時間になりました。だいぶ我々の蜂に詳しくなりましたね。
そうですね、はい、
うん、なるほど、あっちと町づくりとというところが非常によく分かったなと思います。ということで、首里町づくり研究会事務局次長荒垣陽平の荒垣伝さんに2週にわたって来ていただきました。本当にありがとうございました。中村さんもじゃあお疲れ様です、
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。